皆さんこんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。 K-MIX ビルダーズラジオナビゲーターの川村由美です。この番組は家づくりをもっと身近に、建設業界とラジオの前のあなたをつなぐプログラム、家づくりを陰から支える建設業界のプロ黒子集団グラウンドワークスとともに、家づくりの基本から知られざるコツ、そして家づくりに情熱を注ぐ人々の思いをお届けしていきます。今日もグラウンドワークス株式会社専務取締役金井義人さんと進めてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月9日肉の日でございます。
はい、
肉好きそうですよね金井さん。
よく言われるんですけど、そんなに食べれない。
え、本当？
はい、
あの無限に食べそうなイメージだった、ごめんなさい。
いや、小食のデブだもんですから。
何ですかそれ。もう絶対お肉大好きって思ってたんだけどな。じゃあ何が一番好きですか。
カツオとか好きですね。
カツオ、
はい、あの静岡県ならではっていうのは、皮付きのお刺身のカツオっていうのは、
食べたことないです。
あ、そうそう、日本全国あんまり食べれるとこはないと思います、
ね。そうなんですか、はい。お刺身で、たたきじゃなくてお刺身で皮がついたもの。その皮も何、あの普通にこうなんか口の中で邪魔になるなとかなくて、
柔らかいですよ。硬ければやっぱり皮落としますので、食べれる柔らかさのカツオはそのまま皮付きで食べる。
やっぱ新鮮だからでしょ
う
ね。
まあまあそうですね、はい。
もうちょっとですね、あのカツオの季節は。そうですね、もう少し先、楽しみになってきました、はい、絶対食べよう、はい。さあビルダーズラジオ、今夜もゲストをお迎えしますけれども、お迎えする前にまずは1曲お送りしましょう。バウンディでタイムパラドックス。 K-MIX ビルダーズラジオ、この番組はグラウンドワークスの提供でお送りします。
グラウンドワークスはいい家づくりを陰から支える建築のプロクロコ集団。業務拡大につき一緒に働いてくれる人材を大募集中です。あなたの力をぜひグラウンドワークスで活かしてみませんか。履歴書不要、エントリーはお気軽に。グラウンドワークスのホームページ採用情報から。
では本日のゲストをご紹介しましょう。株式会社平松建築代表取締役社長の平松章信さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。磐田市に本社を置く平松建築、注文住宅をライフプランから土地提案外交までワンストップで提供する工務店ということで、あのなんといっても平松社長は YouTube がね大人気ということで、見たことあるよっていう方も多いんじゃないかと思います。今あの登録者数どれぐらいいるんでしたっけ。
今おかげさまで10万登録超えたところですね。
わーお、10万ですよ金井さん。
すごいですね。
すごいですね。びっくりしたのが、毎日更新されてるんですって。
そうですね、はい。伝えたこといっぱいあるっていうところと、はい、まあ、やるんだったらまあ一気にあのやるときはとことんやりきるみたいな感じの、なので、まあ、お見切って始めて、で365日ずっと連続で発信し続けようと思ってスタートして、でなんか思った以上にこういろんな反響があるもんですから、あと連続で600日ぐらいやろうかなっていうぐらいには思ってますね、はい。
単純にネタ探し困りません？
そうですね、まあ話したいことはいっぱいあるんで、とは言っても毎日ってなかなか確かに大変ではあるので、
ね、毎日ってこれまで、まあ、ちょうどその365日っていう設定をして1年ぐらい経たれたということですよね、はい。今までの中でこう特に人気のコンテンツってどんなものですか。
今までで一番再生されたのは、時代遅れ設備っていうワードで、多分280万再生とかそのぐらい一つのものでされてびっくりしましたね。
見ましたよ、その時代遅れ。
本当ですか。
はい、あのだから2023年現在でなかなか取り入れなくなってきたものっていうのをね紹介されてて、いやベランダとか上げてたじゃないですか、はい、すっごい意外でしたもん。最近ベランダみんなつけないんだとか思って、
うん、そう、まあ、あの必ずダメとかってわけじゃないんですけどね、いろいろデメリットがあったりとかっていうのは、他の代替手段がいろいろあるよってところで、あの結構考え方見直されたりっていうのはありますね。
だから今まで当たり前だと思ってたものが、実はよくよく考えるといらないよねっ ていうの、目から鱗のものがいっぱいあって、外壁とかも一番最初に挙げてらっしゃいましたけど、うんね、外壁がちょっと素人だと分かりにくいんだけど、今までのスタンダードと違うものを皆さん選ぶようになってきてるんですよね。
そうですね、うん、なんか皆さんがこう当たり前に選んでるものって、うん、長期的に見たらむしろちょっとメンテナンス費用が多くかかっちゃったりとかっていうことがあるので、はいはい、うん、そのあたりのなんて言うんでしょうかね、建てた時よりもその後のことも考えた家づくりをする方がすごく増えてるんですよ ね。
だから皆さん賢くなってるっていうことだなって思いましたけど、うちの実家が20年ちょっとぐらい前に建てた時に、やっぱり10年ごとぐらいに外壁のメンテナンス必要ですよっていう感じなんですよ。で実際やってるんですけど、社長が紹介されてたね、YouTube の中で紹介されてたものだと30年ぐらい持ったりするんでしょ、
まあ、極端なこと言うと別に美観とか気にしなければ、うん、もっとほっといても大丈夫なようなものもあるので、
そういうね、こう素人が思いもつかないっていうか、そんなのあるんだっていうのを惜しげもなく紹介しちゃってるんですよね、 YouTube で。
そうですね、いろいろ見ていただいて、あ、こんな再生されるんだなって言って自分自身が、うん、一番驚いてますけどもね。
そうですか、はい、手応え感じたのいつぐらいですか？
手応え感じたのは一番最初はですね、うん、去年の2月ぐらいです、はい、
始めてから2ヶ月ぐらいです
、2ヶ月経ってないぐらい、うん、ん、2ヶ月ちょうど2ヶ月ぐらいかな、はい、
再生数が増えてきたなとかいう、なんかきっかけあったんですか、このコンテンツ上げたらとか、
はい、一番最初のきっかけはですね、防犯関係ですね、泥棒が入りにくい家づくりの設備の考え方みたいな、うんうん、何線とかなんかそういうのを上げた時に、うん、たまたまの悪いやついたじゃないですか、ルフィって、
うん、いました、海外から指令してね、はい、強盗させるっていう、うんうん、いましたね、
ひどい事件があって、でもちろん狙ったわけじゃなくて、たまたまの防犯の動画を上げた時にニュースがポンって流れて、うん、だと思うんですけど、それで急にポンってすごく再生されたのがおそらく一番最初のきっかけなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
で見てみたらお話が面白いもんだから、みんな続けてみちゃったっていう感じですかね。
そうなんですかね、はい、うん、
でその時の回も私見ましたけど。
あ、本当ですか。
なんか警察の方から聞いたお話とか、うん、はい、ね、されてたの、あれがすごく面白かったですね。
ああ本当ですか、
うん、
まあ、確かに実際にそのたまたまなんですけど、家を建てるというのに泥棒専門の刑事さんの家を建てさせていたことがあって、うん、
それすごい、
なかなかないですよね。
なかなか泥棒専門の刑事さんの家、そう
だから僕らも家を建てる時の防犯関係の考え方は本当にこういう感じでいつもやってますけど大丈夫ですかっていろいろこうチェックとかアドバイスしてもらって、うん、でそれで言われたのが、その勝手口はなるべくつけない方がいいですって言われてですね、
気になりますよね、はい、そこは
やっぱり無施錠になったりとか、うん、その入りやすかったりとか、うん、あとはその勝手口って通風窓になってるんで、うん、こう鍵閉めてるつもりが普通に上に開けて 網のところをカッターで切って裏を回されて開けられるとかってこともあるので、
確かに
それ気をつけてねっていうふうに、サッシメーカーさん大きく書いてあるんですけど、サッシに見てないんですね皆さん。
あ、そういうの目に入らないんですよ、はい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。その回も面白かったですし、皆さんぜひね、タイトル何でしたっけ、 YouTube の、
職人社長の家づくり工務店っていうタイトルです。
職人社長の家づくり工務店、検索してみてください。もうかなりのね、回溜まってきてるので、全部見るの相当時間かかると思いますけど、間違いなく勉強になるし面白いと思います。
ありがとうございます。
でも平松社長はね、そういうもともと大工出身でいらっしゃって、でその最先端のテクノロジーとか、あと YouTube 使ったりとかっていうのを大好きなんですね、うん、その最先端のものと古きものっていうのを程よくこうなんだろうな、両方使いこなしてる感じがすごく今時だなっていう感じがしますけれども、29歳で創業されたということで、はい、どんな思いで会社立ち上げたんですか？
そうですね、私は、ね、家づくりを始めてっていうのは23年になるんですけど、もともと小さい頃からものづくりが大好きで、
うん、
で高校上がってその後専門学校に行った時に、はい、大工の専門学校で、うんうん、家一軒建てるっていう実習があって、うん、やっぱりものづくり楽しいなと、これで仕事できたら最高だなって思って大工になって、うん、で大工になってからですね、10年ぐらいずっと解体修繕とか100棟ぐらいずっとしていたんですね。で建てた 後にやっぱりこの外壁こうすればよかったなとか、耐震性こうすればよかったな、断熱性こうすればよかった、間取りをとかっていろんなこう後悔の声をお父さんお母さんから横で聞きながら、お茶とか飲んのあのいただきながらトンカントンカンずっとやっていたんですけども、うん、そうするとやっぱり30年40年経ったの後悔っていうのがいろいろあるんだなっていうのが分かって、だったらなんかそのそういうの分かった上で30年40年後も満足できるような家づくりしたらすごく喜ぶだろうなって思って、うん、そんな家づくりができて、でそれが生活できてなんか収入になってなんかあのなんていうのかな、こう事業になったらすごく面白いなというか幸せだなと思って、あんまりよくわからないまま独立したっていう感じですね。
へ、はい、ですごくね勉強熱心で、うん、ドイツに勉強に行ったこともあるんですって。
そうですね、はい、ドイツはやっぱりその環境面だったり健康面だったりそういったところの考え方が日本よりもかなり進んでるところがあったので、うん、まあ、そのあたりを学びたいなっていうところで行きました、うん、ね、なんで性能、住宅の断熱性能とかって今かなりこう基準が高いものが増えてきましたけども、はい、それがもう当時何年前だったかな、10年ぐらい前ですか、10年、うん、ぐらい前にドイツに行った時にもうすでに今僕らがやってる高性能な家を上回るようなものを普通に作ってたりっていうところで、かなりその性能の差っていうのは感じましたね、はい、ただ一方でそのドイツの家作りそのまま日本持ってきて失敗するっていう例も見たので、
それは風土気候が違うとかそういうことですか。
そうです、はい、あの日本よりもドイツの方が湿度が少ないとかですね、 あと地震がないとかですね、
はいはい、
あの建物地性あのなんていうのか気候風土とか条件的にはドイツよりも日本の方がはるかに難しいので、やっぱり耐震性と湿度に対する耐久性とか、あのあとはそのまあそうは言っても寒いし暑いしっていうところで湿度も多いしっていうところで、そのあたり全部兼ね備えた家づくりじゃないと単純にその断熱性能高くしてっていうだけではいい家づくりにはならないっていうところが、ドイツに行って逆に分かりましたね、はい、日本は難しいんだなと、とても難しいんだなっていうところは思いました、
まあ、そういった、知識とか経験とかをね今のお仕事にフィードバックされてると思うんですけども、平松建築のお家の特徴というとどういったところになりますか。
そうですね、いつも YouTube でもあの家作りは人生作りっていうのを最初にスタートで言って、はい、そこからこう話をするんですけど、うんうん、あのやっぱりこう家作りっていうのはそもそも手段であって目的ではないというところで、うん、あの目的なんですかっていうところに人生を豊かにするためにその手段として家作りがあるよねっていう位置づけなんですけど、じゃあその人生を豊かにする家作りってどんなものかっていうところで僕らが定義してるのは、家作りをですねこう100年後のありがとうをもらいたいっていうのそんな家作りなんですけども、
100年後のありがとう、
建てて直後の満足というのはアパートから引っ越したら広くなるし性能も良くなるんで満足するのはそんなに難しくないんですね、
うん、
だけど5年10年20年30年40年とその先のことも考えた時にメンテナンス費もかからないとか、光熱費もともと3万買ってたけど気づいたら1万円になっているとかですね、はい、太陽光発電収入とかそういったものもあのちゃんと適切にこう設置していくと、まあ、2万円ぐらいはあの収入が得れたりとかですね、うん、っていうのがあると本当にこう30年40年とか経つともう1000万とかそのぐらいの差が出てくるですけども、
結構開きますね、
はい、あのメンテナンス費用とかまでひっくるめて考えると、はいはい、この1000万でもかなり控えめな数字もっと差が出てきます。トータルコストっていうところにその重点に考え方を置いて初期費用だけじゃなくてトータルのコストを最小化するっていうところと、あとは今ちょうどですね年明け早々にですねあの大地震が起こってというところで能登、はい、半島ですねの地震が起こったと思うんですけども、あの大地震ってやっぱりこの地域は当然ながらいつ来てもおかしくないとずっと言われ続けて、
静岡はそうですね、はい、
で私は今年43なんですけど も、もう生まれた時からなのか分かんないですけども物心ついてというか、うん、いつ地震が来てもおかしくないってずっと言われて、
ね、防災訓練もしっかりやりましたしね、
はい、うん、で未だに来てないことこれは素晴らしくて本当にいいなと思うんですけど、うん、やっぱりいつか来るし、うん、そんな遠くない未来来るだろうなって考えた時に、はい、地震で絶対潰れない家にもする必要があるので、うん、やっぱりその地盤のことだったりとかですね、考えなければいけないですし、あの基礎とかあの構造ですね、うん、そのあたりをしっかり根拠を持った家づくりをしていくところで、あの耐震等級が1から3までやると3はまあ必須だと思いますしね、熊本地震でやっぱり3は唯一全壊はなかったです ね、 ですね、被害はありましたけども、
うん、
でそれにプラスその構造計算っていうのもあって、うん、構造計算もあのいろいろ種類があるんですよ、ややこしいんですけど、はい、使用規定っていうものとあとは性能表示計算っていうのと、うん、あと許容力度計算とかもっと他にもあるんですけども、うん、 あの構造計算のやり方によっても強度が変わってくるので、僕らが思った家作りというのは耐震等級3は必須プラスアルファ構造計算許容力度計算というのを使うというところですね、うん、このあたりをやることによって地震に対するリスクをものすごく減らすことができるので、
なんか念には念を入れてって感じですね、はい、
家建てて地震で潰れるって確率としてどうですか、 5% でも嫌じゃないですか、 5% の確率でって
ゼロにしていただきたい、
はい、そうですよね、はい、だからとことんやるっていう意味の必須条件として耐震等級さんと許容力度計算は必須条件だと思って、実はまだこれでもね完璧とは思ってないです、他にもいろんな要素があるので。
あ、そうですか、はい、でも本当にお話伺ってると家への愛情っていうか家作りへの愛情っていうのがひしひしと伝わってきました。さっきご紹介したその YouTube の中でもあんまり実は再生数は伸びてないんだけど、うん、一番伝えたいことっていうのがねアップされてるそうですけど、どんなこと喋ってらっしゃるんですか。
そうですね、うん、なんて言うんでしょうかね、よくやっぱ伸びるのは設備系で、これのこの設備使うといいですよ、うん、
具体的なね、うん、はい、これがいいあれがいいあれはダメ、はい、これはダメっていうのが、
はい、
う
ん、でもちろんそういうものの集積で家作りができて満足が変わってくる、はい、まあ、大事な要素ではあるんですけど、やっぱ全体感見失ってはいけないって思っていて、うん、全体的なことで言うと、そのさっき言った耐震性とか、そう、性能性、耐震性能と長期耐久性と断熱性能とか、あと省エネルギー性能とか、うん、そういったものの性能がしっかりできているようにするっていうのがやっぱりすごく大事だと思っていて、
はい、
そのためにはこの設備この設備この設備がいいよねっていう感じなんですけど、うんうん、その順番を間違えないっていうことと、うん、でもっとその視点を上げてみると、その性能って何のために必要ですかって言った時に、さっき言った人生を豊かにするためだったりとか、うん、地域を安心安全なその災害対策ができている地域にしていって、困らない人たちが自分たちが困らないことになることによって災害が起こった時に誰かを助けることができたりとかっていうこともあると思うので、うん、そういうことも考える必要があると思うし、長持ちする耐震性が高くて丈夫な家作りというのは資産性も高いの で、
ね、
実際家を建ててだいたい今の日本って、はい、32.1 年でその住宅って滅失って言って、その登記上滅失されていて、でその期間っていうのはものすごく短いんですけども、
そうですよね、せっかく建てた家が30年ちょっとじゃね、
はい、でアメリカだと 66.6 年で、イギリスが 80.8 年かな、ちょっと前のデータですけども、だいぶ違いますよね。
全然ヨーロッパは特にやっぱり古ければ古いほどいいみたいなところもありますしね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、地震がないからその石積みとかで成り立つとか、そういうこうなんていうのか、こうやりやすい面もねあったりとかするんですけども、うん、ただまあそうは言ったって日本だって法隆寺とかね1300-1400年持ったっていうものがあってっていうところで、まあ、住宅と違うから一緒にするなと言われるかもしれないけども、木造でも1000年以上持つ技術があって、日本という地震大国でもそれが生き残ってるっていうところは、まあ、事実としてあると思うんですよね、
うん、
だからちゃんとした木造で、うん、性能が良くて快適で価値が下がらない家作りっていうのはできるんですけど、うん、なんかその30年で価値がなくなるのがなんか日本の木造住宅とかで当たり前って思ったんですけど、そうじゃないんですね本当は、はい、どうですかね、100年持つ家とか、うん、省エネで光熱費、
いいと思います。だから先ほどおっしゃった100年後のありがとうってすごくいい言葉だなと思って、私たち人生100年時代って言われてますけれども、せっかく建てたお家がね、その自分たちの子や孫に受け継いで行けないものだって、もう自分たちの代で終わりなんだっていうのはすごく寂しい話だなと思いますし、やっぱり今 SDGs とか言われてるこの世の中でね、スクラップ&ビルドっていうのは古い考え方だなって本当に思いますね。まあ、そういったことも YouTube でしっかりともっともっと時間をかけて語ってくださっておりますので、ぜひ覗いてみてください。でその YouTube がね話題になったもんだから本まで出ちゃったんですよね。
はい、
はい、角川から出ている本のタイトル教えてください。
住まい大全という本になります。家作りの内容ももちろん入ってるんですけども、はい、名前の通り住まい大全なんで、住まいに関わる全てみたいな形で、
は
い、本が書かれていて、うん、住宅の選び方とか、うん、あとはリフォームとかそのマンションを買うかどうかとか、いろんなこうその選択肢があると思うんですけども、
はい、
その選択肢が分かるように巻末にもですね、住まい方の135の正しいチェックリストみたいなのがついてるので、ぜひねお手元に一冊置いといていただいて、
うんうん、
でそうすると家を建てるときリフォームするとき何か思ったときにペラッとめくってチェックリストを見ながら行くと、うん、いい家作りいい住まい作りができて人生が豊かになっていくっていう、うん、そんな感じの本になっています。
この本が非常に話題になって10版かかったそうですね。
ありがたいことに、
はい、素晴らしいじゃないですか、現在絶賛発売中ですので、皆さんあのお近くの書店または、ネット書店でご購入いただければと思いますね。はい。そして、平松建築のお家を体感するにはモデルハウスぜひ拝見したいと思うんですけども、ありますか、モデルハウス。
はい、モデルハウスが袋石と磐田市ですね、
はい、
で2棟あります。あの本当に今言ったような感じで長期耐久性があって、はい、その光熱にもかからなくてって言いますね、うん、長期的な満足がすごく詰まっているもの、
はい、
であとは災害対策とかですね、太陽光発電とか蓄電池とか、断水されても水の対応だったりとか、いろんなものが詰まっているような家だったりとかですね、
はい、
あとは特徴は入った瞬間に空気がすごく綺麗なんですよ。ちょっと抽象的な話に急になりますけど、入った瞬間って大体普通って家の匂いがすると思うんですよ、何らかのですね、
うん、
それはその生活臭だったりとか、ペット臭だったりとか、うん、あとは化学物質の匂いとかですね、そういったものがするのが普通ではあるんですけども、あの WB 工法っていう工法を採用していて、それはあのですね、機械換気っていうのをしなくても空気が綺麗な状態維持できるっていう、そのすごく変わったというか国土交通省で大事認定受けている工法なんですけども、入った瞬間に匂いが全然違うということですね。そこはあのぜひ体感してもらいたいなと。
そこに行かないと分かんないですね、さすがに。
そうです ね、
それ画面からは、ね、はい、伝えられないから、うん、
はい、
ぜひ体感しに行ってみてください。ですごいのがこのモデルハウス無人で見学ができる。
会社のですね、はい、あの平松建築のホームページ調べていただくと、モデルハウス予約あのイベントページがあって、うんうん、そこを見るとその予約ができるんですけど、はい、予約をするとあのアプリがダウンロードできて、そのアプリをダウンロードするとその、はい、例えばあの土曜日の1時から、うん、あの15時で予約しましたってなると、うん、その時間だけ開くようになっていて、終わったら鍵が無効化されるんで、あの担当者がいなくても見れる、自由に見れるっていうものですね。
それは、はい、あのいいですね。で担当の方と一緒に見るってなると、なんとなくこうなんだろうな、気兼ねしちゃうっていうか、断りづらくなっちゃったりとか、
なんか売られそうとか思いますよね。
そう、
なんかね、
ちょっと警戒心が働くんですけども、無人で見学できるんだったらすごく心置きなく隅々まで見ることができると思います。まずは平松建築のホームページアクセスしてみてください。ということでね、今日はたっぷりお話ありがとうございました。最後にリクエスト曲をお届けしたいと思いますけども、コメコメクラブのロマン飛行を選曲していただきました。選曲の理由を教えてください。
何でしょう、まあ、ロマン飛行ってなんかなんだろうな、なんかすごく懐かしい曲で、カニさんなんか好きじゃないですか。
世代です。
なんか何かなと、何がいいかなっていうのに、あ、なんか思い浮かんで、ついたまになんかあの流れるとあの歌いたくなってしまう曲をちょっと選曲させていただきました、はい、
じゃあ今日も一緒に歌ってください。ということで、この曲を聴きながら今日平松さんとはここでお別れになります。今夜のゲスト、株式会社平松建築代表取締役社長の平松明信さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでグラウンドワークスから業務内容のご紹介です。新しく家を建てるとき、まずは土地を知ることが重要です。将来地盤沈下により家が傾くことがないように、グラウンドワークスでは過去の近隣データや地形図を参考に、地盤がどのような状況かを推測し、現場で試験をして答え合わせをします。地盤改良が必要な場合もグラウンドワークスにお任せ。天然の石を地下に詰め込んで地盤を改良する独自のオーガニック工法。天然の石で有害物質のリスクもなく、近隣の環境にも家族の健康にも安心です。さらに30年間最大5000万円の地盤保証。地盤調査、地盤改良はグラウンドワークスにお任せください。ケーミックスビルダーズラジオ。K-MIX ビルダーズラジオ、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今夜もお付き合いどうもありがとうございました。 やー、平松建築の平松社長、まだまだ聞きたいこといっぱいありましたね。
ありますね。
ねえ、
はい、大工の時代から僕は存じ上げてるんですけども、
はい、
本当にそのすごく真面目で、うん、実直でその家作りに取り組んでらっしゃるなっていうのは、お若いですけどすごく尊敬する社長のお一人ですね、はい、
またお越しいただきたいですね。
そうですね、はい。
そして番組では皆さんからのメッセージも募集しております。ビルダーたちに聞いてみたいこと、家作りの疑問や質問、経験談、我が家のこだわりポイントなどぜひ教えてください。メールアドレス kbr@kmix.jp、 アルファベット小文字で kbr@kmix.jp でお待ちしております。ということでお送りしてまいりました K-MIX ビルダーズラジオ、この時間のお相手は
グラウンドワークス金井義人と
ナビゲーター川村由美でお送りしてまいりました。それではまた来週お耳にかかりましょう。 K-MIX ビルダーズラジオ、この番組はグラウンドワークスの提供でお送りしました。